時間になりましたので、主の2022年11月6日の礼拝を前奏をもちまして始めます。招きの言葉、ヨハネによる福音書14章6節。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いや、すでに父を見ている。開会の祈りを行います。その後、皆様と一緒に主の祈りを祈ります。主なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。私たちは新しい週の初めに、主が一人一人を教会へとお招きくださり、主を礼拝する恵みに預かり、心より感謝いたします。礼拝において語られます御言葉、与えられます主の晩餐の霊典を通して、主が私たちを救いへと導いてくださり、神の御国の命へと招いてくださることを覚え、感謝することができますよう、喜びを持って礼拝することができますようお導きください。最初から最後まで主の豊かな恵みが礼拝を通して示されますよう、尊き主イエス・キリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。皆様と一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。罪の告白の勧告と祈りを行います。 愛する兄弟、姉妹たち、主イエス・キリストの戒めを聞きなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに、律法全体と預言者とがかかっている。また、次の約束の言葉を聞きなさい。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。今、人の心を探り知られる神の御前に罪を告白いたしましょう。ご一緒に、万物の作り主、すべての人の裁き主であられる神よ、私たちはあなたの聖なる戒めに従わず、失われた羊のように御前から迷い入れ、思いと言葉と行いにおいて罪を犯し、あなたの御怒りを招いたことを深く悲しんでおります。憐れみに富んでおられる父よ、犯した罪を憎み悲しむ私たちに憐れみを注いでください。主イエス・キリストにおいて私たちを許し、御霊によって生まれ変わらせ、皆の栄えのために生きるものとならせてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。罪の許しの宣言をいたします。全能の神は、悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って、生きることを喜ばれます。また神は、その一人子をお与えになったほどに、よう愛され、真心から悔い改めて、主イエス・キリストを信じる者に、罪の許しを約束してくださいました。願くは、主が私たちすべての者に、この恵みをお与えくださいますように。アーメン。ご起立いただける方は、ご起立いただきまして、詩編歌72編の4番を賛美いたします。ください。すいません、多分前の歌詞間違えておりました申し訳ありませんでした。お祈りを捧げいたします。天と地と地の中のもの、すべてを何もなかった状態から、ただ、あなた様のご計画に従って、言葉において、すべてを作られ、 その最後に私たち人間を神の形に、神に似せて、命を、息吹を吹き入れることにおいてお作りくださいました。父、子、聖霊なる、密にしてなおも一人であります、主なる神様。あなたの尊き皆を褒めたたえます。主は、今も生きて働いておられ、私たちを支配し、また私たちの命を司ってくださいます。今日の命も主がお与えくださいました。私たちは今日、昨日、あなたの身元にお送りした、南浦和教会の大場康志先生のことを覚えております。70年の生涯を通して、あなた様が、御国を伝えるために、命を与えくださいました。しかし、昨日、あなたの身元に召されました。なぜ、と思うこともありますけれども、しかし主が一番良きことをお定めくださり、また今、あなたの身元に導いてくださったことを覚え、感謝いたします。どうか、ご婦人の上に、また残された、南浦和教会の上に、主が共にいてくださり、慰め、また支えくださいますよう、お願いいたします。また、私たちは、今日もあなたの御前に礼拝を捧げることが許されております。命が与えられていること、またすべての恵みが満たされていることの感謝を持って、あなたを賛美することができますようお導きください。語られます御言葉の説教、与えられます主の晩餐の霊典を通して、主の恵みが示されますように。賛美を持って、信仰の告白を持って、捧げ物を持って、主に感謝を捧げ、喜びを行うことができますよう、お導きください。今日この礼拝に集うことのできない方々もおられます。それぞれの場にあって、主を覚え、また、それぞれの働きを全うすることができますよ。それらを通して主を和解することができますよう、お導きください。できますならば、インターネットを通して、この礼拝に共に預かることができますよう、お導きください。病の中にある方々、また様々な患難の中にある方々もいるかと思います。主が一人一人を覚えくださり、支え、癒しください。励まし、力づけてくださいますようお願いいたします。高齢の方々をも覚えます。主が日々の生活を守り支えくださり、平安のうちに日々を全うさせてください。また、子供たちの上に、また、求道されている方々の上に、主が共にいてくださり、信仰の養い、また、成長が与えられていきますよう、お導きください。 今なお戦火の中にある方々、信仰の上に迫害の中にある方々、飢え渇きの中にある方々を覚えます。主が共にいてくださり、なおも生きる希望、力をお与えくださいますように。また上に立てられた為政者が、あなたの御力にひれ伏し、戦争を即座にやめる決意を、主がお与えくださいますようお願いいたします。今も、日本の各地で、世界の各国で、主を礼拝する礼拝が捧げられています。その一つ一つの群れを、主がお覚えくださり、主の恵みに満たしてくださいますよう、お願いいたします。今朝私たちは、命の言葉者の方をお迎えして、共に礼拝を守っております。文書、物品販売を通して、日本における福音宣教が支えられております。私たちも今日、その恵みに預かろうとしております。どうか、そうした働きが豊かに用いられますよ。また私たちも、与えられた恵みをもって、信仰の養いが与えられていきますよう、お導きください。すべてを御手においだれいたします。尊き主、イエス・キリストの御名において、御前にお捧げいたします。アーメン。はい、子供説教を行います。子供たち前に来てください。はい、旧約聖書を順番に読んできてますけれども、ノアさんの時代に洪水があって、そしてノアさんとノアさんの家族以外みんな滅ぼされてしまいました。何人が生き残ったか覚えてる？そうね、8人ね。ノアさんと奥さんね、3人の子供さんとそのそれぞれの奥さん、8人。が生き残りました。神様はもうこの後全てを滅ぼすことはしないと約束してくださり、そのために印として虹を与えてくださいました。私たちは虹を見ることにおいて神様が守ってくださっている、そのことを繰り返し覚えることができます。それからしばらくして家族が増えていきました。神様が恵みを持って生きることができるんだ、みんながそのように思っていればよかったんですけれども、そうはいきませんでした。人が多くなると自分の思うように生きたい、そういう人たちが増えていきます。そして自分が神様のようになるんだ、そのように考える人たちが出てきました。日本で一番高い塔知ってる？今はスカイツリーですよね。東京タワーがあってスカイツリーがあって高い塔がありますけれども、その昔はそれほど高いものではありませんでしたけれども、それでもみんなが協力して少しでも高いところになって自分が神のようになろうと思いました。 この11章の4節でこのように語られています。彼らはさあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと言った。自分たちが神様のようになろうとしたんですね。でも神様からすればどうだったでしょうか。神様からすれば非常に小さな低いものでした。決してそれが神様に変わることはできません。ですから神様はそうした人間の悪い思い、それはダメですよ、そのことを示すかのごとくに、みんなが話す言葉、それが聞き取れなくなるように、つまり言葉の違うみんなを分けてしまいました。私たちも日本語で喋っていますけれども、英語が分かる人はかなりいるかも分かりません。フランス語、ドイツ語、ハングル、中国語、ロシア語、わからない言葉がいっぱいあります。今も言葉の違う多くの言葉がある。それは実はこの時人間が自分たちが神のようになろうと思っていた、そうした同じ思いを今の人たちも持っているんだ、そのことを語っています。それは神様からすれば悪いこと、罪なんですよということが語られています。神様は意地悪でそういうことをしているのではありません。私たちがそのような悪いことを考えたらいけない、神様を信じなければならない、そのことを知ってもらいたいんです。神様は私たちを天国へ導いてくださろうとしています。天国ではどうなるのか、実はイエス様が十字架から復活されて天に昇られた時、ペンテコステにおいて聖霊が与えられましたけれども、この時ペンテコステの的に集まっていた人たちはいろんな国の人たちがいましたけれども、みんな自分たちの国の言葉で喋ってる、理解することができました。それはその時だけでしたけれども、まさに天国というのはそういった場所です。別々の言葉になって分かれている、そうしたものがなくなってしまい、みんなが神様の前で同じ言葉を語って、そって分かり合える、そういった世界が実現します。それが天国なんですね。それが本当の喜びなんだ。神様の子供として喜びを持って生きることができるんだ。そのことを私たちは覚えていただきたいと思うんですね。今、世界が言葉の違いで混乱しているのは、まだ罪があるからなんだ。しかし、神様は天国をお与えくださるんだ。そのことを覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。神様、今も言葉が違い、私たちは違う言葉の話す人たちと自由に話すことはできません。しかし、イエス様を信じて、 神様の子供となることによって、天国では世界中の人たちと話し合うことができるようになります。本当の喜びがここにあります。だからこそ、私たちも神様を信じて、天国における恵み、また多くの人たちとの交わりが与えられますよう導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、賛美いたします。立ってください。帰ってくださっていいですっておっしゃってありました。すみません。すみません。今日はちょっとドタバタしてます。信仰告白をいたします。ウェスミンスター大教理問答問い160あります。中法では3ページの真ん中あたりに記しておきました。ウェスミンスター大教理問答問い160、御言葉の説教を聞く人々には何が求められていますか。答え、御言葉の説教を聞く人々に求められているのは、第一に熱心と準備と祈りを持って説教に耳を傾けること。第二に聞いたことを聖書によって吟味すること。第三に、真理は神の言葉として、信仰、愛、謙遜、素直さを持って受け入れること。第四に、神の言葉について瞑想し、語り合うこと。第五に、神の言葉を心に蓄えること。そして第六に、生活の中でその実を結ばせることです。新約聖書に記されました神の御言葉の朗読をいたします。ルカによる福音書第12章41節から48節、新約聖書133ページ、ルカによる福音書12章41節から。そこでペテロが、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですか、と言うと、主は言われた。主人が召使いたちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした、忠実で賢い管理人は一体誰であろうか。主人が帰ってきたとき、言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。確かに言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。しかし、もしそのしもべが主人の帰りは遅れると思い、下男や女中を殴ったり、食べたり、飲んだり、酔うようなことになるならば、そのしもべの主人は、予想しない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、 不忠実な者たちと同じ目に遭わせる。主人の思いを知りながら何も準備せず、あるいは主人の思い通りにしなかったしもべは、ひどく鞭打たれる。しかし、知らずにいて鞭打たれるようなことをした者は、打たれても少しで済む。すべて多く与えられた者は、多く求められ、多く任された者は、さらに多く要求される。以上であります。ご起立いただける方はご起立いただきまして、賛美歌361番、1番から4番まで賛美いたします。の主人に忠実に仕えると題しまして、今読ませていただきましたルカ福音書より聞いていきたいと願っております。主イエスは弟子たちに対して、婚姻出かけた主人の帰宅を待つしもべのように常に目を覚まして準備をしておくようにお語りになりました。クリスチャンにとって、主イエスがいつ再臨されるのか、それはわかりません。しかしその時に、御国の完成、天国へと凱旋する時が与えられるわけであり、喜びの時が与えられるわけであります。ですから、まだ来ないだろう。そうした油断をすることなく、いつ主イエスが迎えに来られてもすぐに従うことができるように、神を礼拝し続ける、そのことが求められてるんだ、そのことを確認してまいりました。この時に41節でペトロは、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですか、と語ります。弟子たちは最後の晩餐においても 一番偉い人は誰か、一番弟子は誰か、そうしたことを議論していました。特権意識、それを持っていたと言ってよいかもわかります。何とかして主イエスに認めてもらいたいという思いがあったわけでありますね。ですからこのペテロの問いかけというのは、今の教会にとりましては牧師や長老たちに語りかけているのか、教会役員に語りかけているのか、すべての人たちが聞かなければならないのか、そのように問うていると言ってよいかと思います。教会役員だけに問うているのであれば、自分は聞かなくてもよい、そのように思ってしまうかもわかりません。しかし、主イエスはそのようなことは語っておられないわけでありますね。やはりここに集う私たち一人一人が、主が私たちに語りかけている言葉として聞かなければなりません。改めてこの時に、教会に建てられております教会役員について確認していきたいと思います。改革派教会では牧師、そして長老、さらには執事も教会役員とされています。教会において安守が行われるわけですけれども、私たちは教会規定においてこの教会役員の職務の権威について規定しております。ご自身の聖霊と御言葉により、またその民の奉仕によって支配を行うことが普遍的かつ各国教会におけるキリストの固有の職務であると、このように語った後、教会におけるすべての職務の権威はキリストに由来し、職務そのものには帰属しないゆえに、職務につく者はキリストの他のキリスト者に対して霊的優位性を主張してはならない。彼らは奉仕者、弟子、しもべに過ぎないと。牧師であろうと、長老であろうと、奉仕者であって、主の弟子、しもべであり、それは他の一般信徒の方々と同じである。そのように規定しているわけでありますね。ですから、牧師であろうと長老であろうと、特別な存在ではありません。キリストによって罪許された罪人に過ぎないわけであって、主がその働きをお与えくださった、召されたゆえに、その働きについているのだ。ですから、牧師だから、長老だから、執事だからと、上から一般の信徒たちに語りかける。そうしたことはしないわけでありますね。もちろん、その働きのゆえに言葉を語ることはあるかもしれません。しかしそれは互いにキリストによって罪許された罪人として互いに許し合い、 主の訓練を受ける者として語られていくわけであり、そうしたことを私たちは覚えなければなりませんし、また教会役員としてその働きについている者たちもそのことを忘れてはならないわけであります。主が賜物をお与えくださるわけであります。それは旧約においてはアブラハムもそうであります、あるいはモーセ、預言者であるイザヤなどもそうでありますけれども、主が呼びかけてくださり、その働きにふさわしい賜物を与えくださるわけであります。立派な信仰者だから、素晴らしいから主が召したのではありません。その働きをに召し、その上で必要な賜物をお与えくださったわけですね。ペトロもそうであったわけであります。漁師に過ぎなかった、無学の者の代表として漁師であったわけですけれども、主はあなたは人間を取る漁師になると、そのようにして主イエスの弟子に召し出してくださったわけであります。彼が優秀だからではなく、主の召し、主がその働きをお与えくださったんだ。ですから彼が特に主の弟子として働き出したのは、主イエスキリストが十字架の御業を成し遂げ復活を遂げてからでした。主の真理を知るまではその働きができなかったわけであります。ですからここにおいて誰に語られているのか、教会役員である、そういうことは関係なく、一人のキリスト者として、主のしもべとして、主の御言葉に聞き従うことが今、私たちに求められているわけであります。一人一人、教会に集められたその行き方は違うわけであり、また、その働きも違うわけであります。教会役員として召された者もいれば、あるいは総額といった特別な働きを行う者もいます。またその他にも目に見えない多くの働きを教会で行っている方々がいます。しかしそれはすべて主が神の民として召し出してくださり、そうした働き人として使いさせてくださっているわけであります。そしてそれらの働きは主が罪の許しを与えくださり救いを与えくださった、そのことの感謝を持って喜びを持って主に仕えていくものであります。そうした中にあって主イエスは42節でこのように語られます。主人が召し使いたちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか。忠実で賢い管理人、どのようにすればそうなることができるのか。忠実さ、私たちは先ほどウェスミンスター大宮レモンド問い160をともに問答いたしましたけれども、主婦の3ページに記しておきましたけれども、主の御言葉に聞く、礼拝に出て主の御言葉に聞き続ける、そのことこそが忠実さですよね。 第9レモンド問い160を改めて確認します。御言葉の説教を聞く人々には何が求められていますか。御言葉の説教を聞く人々に求められているのは、第一に熱心と準備と祈りを持って説教に耳を傾けること、第二に聞いたことを聖書によって吟味すること、第三に真理は神の言葉として信仰、愛、謙遜、素直さを持って受け入れること、第四に神の言葉について瞑想し語り合うこと、第五に神の言葉を心に蓄えること、そして第六に生活の中でその実を結ばせることです。主を礼拝し続ける、そして御言葉に聞く、そのことがまさに忠実に主に仕えることである、そのように言っておいかと思います。一方、主イエスは45節でこのように語りかけます。もしそのしもべが主人の帰りは遅れると思い、下男や女中を殴ったり食べたり飲んだり酔うようなことになれば、そのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ目に遭わせると、このように語ります。忠実さを忘れた時、まだ主イエスが迎えに来ないと思う、油断をしていた時でありますけれども、私たちはここに主イエスがいない、そう思うから油断するわけでありますね。自分たちの行い、生活、それは神には知られていない、そう思うから油断するわけであります。確かに私たちは直接主イエスと出会うことはできない、話すことはできないわけであります。本当に神はいるのかと、だからこそ人々は語るわけでありますけれども、しかし主なる神は今も世界を支配しておられます。そしてキリストは天にあって、私たち一人一人をお覚えくださっているわけであります。今日の命を与えくださり、恵みをお与えくださるわけです。そればかりか、私たち一人一人を覚えて取りなしの祈りを行っていってくださいます。ですから私たちはキリストが目の前にいないからといって自由なことを行うと、主はそのすべてをご存じであります。行いばかりか、口から発する言葉、人を傷つける言葉、あるいは心の中で思っていること、私たちは何一つ隠すことはできません。そうであるならば、私たちは常に主の御前に生きている者として、主と共に歩む、主の恵みに感謝を持って歩み続けることが今求められているわけであります。もちろん私たちは弱さがあり、その行い、言葉、心において死を裏切り、人を傷つけ、罪を犯してしまうこともあります。だからダメなんだとは主は言われないわけです。それでもなお悔い改め、主に救いを求めていくとき、主は受け入れてくださるわけです。 私たちが求められているのは、すでに主の御前に私たちは生きているんだ。そのことを忘れないことであります。その上で、主イエスは、賢いものとなるように求めておられます。どういうことか。もちろん、主の御言葉を正しく理解する、そのことも確かなことでありますけれども、それと同時に、今私たちが使わされているこの世の中、そこにおいて私たちが神の民として、クリスチャンとして生きる、そのことだと思うのであります。日本においては、ほとんどが神様を知らない人たち、中に私たちは生活が求められています。社会、政治において、そして情報において、誤ったことが私たちに示される、行われている。あるいは、隠されたところでそうしたことが行われているわけであります。特に昨今は情報が非常に密になっているわけでありますけれども、何が正しいのか理解することも困難である。どこにその本質があるのか、私たちは見極めなければなりません。社会の動き、長いものに巻かれるようにただ従っていく、そうであるならば主が禁じていること、それを平気で行う、そこに流されていくわけですね。戦前戦中の教会においてはまさに天皇を賛美する、そして神を裏切る偶像崇拝を行う、そうしたことを行ってしまったわけであります。世に迎合してはならないわけであり、常に御言葉を持って何が正しいことであり、何が誤りであるのか、そのことを一つ一つ吟味を持って生きていく、そのことが賢さではないでしょうか。主イエスはマタイ福音書10章16節で語っています。あなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい、このように語っているわけですね。そうした判断力をつける、そうしたことがこの賢さではないでしょうか。そして主イエスは42節からのところにおいて、主人は彼に全財産を管理させるに違いないとお語りくださいます。忠実で賢い、そうした歩みを行うことによって主の全財産が任されると。主に信頼されるクリスチャンとしての歩み、表裏がなく、そして人を裁かず御言葉に従った歩みが求められていきます。 教会において信仰生活をしていればよい。そういった教会もあるかもわかりませんけど、それだけとどまってはいけないんだと。社会においても主が求めていることを的確に判断を持って、そして生きていくことが今私たちに求められているわけであります。そうした中にあって、47節からですね、主人の思いを知りながら何も準備せず、あるいは主人の思い通りにしなかったしもべはひどく鞭打たれる。しかし知らずにいて鞭打たれるようなことをした者は打たれても少しで済む。このように語られていきます。この忠実で賢くクリスチャンとして生きる、そのことを行っていれば主は良き管理者としてお与えくださるわけであります。しかし知らずにいること、何もわからないからそれでいいや、それはひどく鞭打たれることはないけれども、しかし懲らしみを受けるんだと語るわけですね。私たちは社会に動き、すべてを知ることはできません。理解力が深い人もあれば、あまりわからない人もいるのが現状でありましょう。それでも、今、社会において何が行われているのか、それは主が求めておられることなのか、そうではないのか、そうしたことを判断する、そうした能力を聖書の御言葉を持って養っていく、そのことが大切なんだと語っているのではないでしょうか。日本社会においては政治や、あるいは社会的なことを発言する、行動する、そうしたことはあまり求められません。むしろ遠慮されるのかもわかりません。特に教会において政治的な発言はすべきではない、そのように語られることも少なくありません。しかしそうじゃないんだということをここで語っているのではないでしょうか。政治や社会においても主が支配しておられます。誤ったことがそこで行われているならば、それが誤っていることを知り、また伝えていく、関わっていく、そうしたことを私たちに主は求めているのではないかと思うのであります。主はキリストが再びこの世に来られたとき、キリストを救い主と信じるクリスチャンを神の御国へと凱旋させてくださり、そうではない者たちに対する裁きを行われます。私たちはこの時が来ることを忘れてはならないわけであります。今、キリストがいないからと、不在だからと、神を忘れた生活をする。そうであってはならないんだと。神は不在のように見えても、しかし今も共に歩んでいてくださるんだ。そして私たちを神の御国へと導くために、キリストは私たちのために祈り続けてくださっているわけであります。 だからこそ私たちもキリストによって導かれ、神の御国へと凱旋する。その時を心に秘めつつ、主に従っていく。そのことが今私たちに求められているんだと思うのであります。お祈りを捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。私たちは今の時代、見えにくく、またクリスチャンとしてどのように主を和解すればよいのかわからないこともあります。それでもなお、今の時代、社会を私たちが理解し、そして主の求めておられる世界を目指して主を和解することができるように、クリスチャンとして生活していくことができるように導いてください。弱さの中にあり、さまよい、戸惑っている多くの方々がいるかと思いますけれども、そうした方々にも主の知恵が与えられ、良き判断力が備えられていきますようにお導きください。尊き主、イエス・キリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌488番、1番と3番を賛美いたします。 聖典の御言葉をお読みいたします。コリントの信徒の手紙1:11-23私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを断ち、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むことに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。聞き字を語りいたします。愛する兄弟姉妹たち、私たちは今聖誕預かろうとしています。聖誕は主イエスが十字架にかけられる前の夜、弟子たちと最後の食事をしたときに制定された礼典です。その夜、主はパンを裂いて弟子たちに与え、またブドウ酒の杯を取って弟子たちにお与えになり、再臨の日まで主の死を記念としてこれを守るようにお命じになりました。それは今、この身をもってパンとブドウ酒を見るように、私たちの罪のために十字架の上で死なれた贖い主を信仰の目を持って見るためです。私を信じる私たちがパンとブドウ酒を受けるとき贖いのすべての恵みを示され保証されるためです。さらに復活の主の再臨の日に永遠の御国の交わりに入れられることを待ち望むためです。したがって聖餐を受ける者は神の御前に自分自身を吟味し、悔い改めと信仰を表さなければなりません。また主を頭とする教会の枝であることを覚え、愛の一致を表さなければなりません。その時主は聖霊によって贖いの死と復活のすべての恵みをこの教会に満たしてくださいます。招きの言葉。愛する兄弟、姉妹たち、主イエスキリストは、私が命のパンである、私の元に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。父が私にお与えになる人は皆、私のところに来る。私の元に来る人を私は決して追い出さない、と招いておられます。すなわち主イエスキリストを、神の御子、また、組人の救い主と信じ、聖霊の恵みに謙虚に信頼し、キリストのしもべとして、ふさわしく生きることを決心し、約束している者は、すべてこの聖餐に招かれています。この教会の会員でない方で、同じ告白をし、洗礼を受けている方は、主にある兄弟、姉妹ですから、私たち共に、この聖餐に参加されますように。しかしまだ信仰を告白していない2倍3会員と洗礼を受けていない方々は聖餐を受けることができません。主がそのような方を信仰告白に導き、この特権に加わる日を早くお与えくださるように祈ります。また倍賛停止あるいは除名の会議のもとにある者も聖餐を受けることはできません。どうか主が
そのような人を悔い改めに導き、この恵みに再びよく知る日をお与えくださるように祈ります。聖別の祈祷を捧げいたします。恵み深い父なる神よ、私たちがまだ罪人であったとき、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくはその死の慈しみと十字架の苦しみとを深く覚えさせてください。願わくは今、このパンとブドウ酒を祝福し、私たちの霊の誠の食べ物、飲み物として聖別してください。願わくは御前に砕かれた魂をもって、主の肉と人を受けることにより、特殊への命に預かっていることを確信させてください。また御前に集まる私たちが、主イエス・キリストであって、一つであることを覚えて、聖徒の交わりをいよいよ固くすることができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。拝参いたします。私たちの主イエス・キリストは、引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、私が今、イエスの名によってこのパンをあなた方に与えるように、弟子たちに与えて言われました。取って食べなさい。これは、あなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。解散の後、もう一度、この聖書の御言葉をお見せしますので、一緒に食したいと思います。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこれを行いなさい。私たちの救い主は、杯も同じようにして、感謝の祈りに備え、今、イエスの名によって渡すように、杯を弟子たちに渡して言われました。この杯は、私の血によって立てられる新しい契約である。飲むために、私の記念としてこのように行いなさい。 この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むために私の記念としてそのように行いなさい。感謝の祈祷を行います。恵み深い父なる神よ、私たちは恵みによって皆のうちに加えられながらもなお罪を犯し、悔いてはまた犯す、誠に汚れた身でありますが、あなたは私たちを捨てることなく今天使の恵みに預からせてくださいましたことを心から感謝いたします。願わくは私たちを常しえに主と共におらせ、栄光を表しに至るものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。まあちょっとありませんけれども、賛美歌の205番の1番を賛美いたします。205番の1番。献金をお捧げいたします。お父の方よろしくお願いいたします。
礼拝に出席したくてもできない方々、インターネットを通して礼拝の礼拝に扱っている方々に、あなた様からの恵みが与えられますようお願いいたします。今日も日々先生よりご一緒に御言葉をいただきました。どうぞ素直な心を持って受け入れ、霊的な成長を遂げることができますようお導きください。ただいま感謝の献金をいたしました。神様のご用のために用いてください。大宮教会の50周年記念礼拝も無事に終わることができました。 新たな御名教会の歩みが始まっております。教会に集うすべての方々が平安と喜びに満たされますよう、そのような教会になりますように導いてください。静かな良き生活が送れますよう、血を来てくださいと祈ることができますよう、このようなものとならせてください。この願いと感謝を尊き主イエスキリストの御名によって願いを尋ねいたします。
アーメン。
はい、報告をいたします。今日はこの後教会学校が行われますけれども、それと並行しまして命の言葉者奈良さんが来ておられますので、書籍物品の販売をしていただきます。奈良さん、はい、一言よろしいですか。
はい、
あ、どうぞ。はい、前に。はい、
おはようございます。5月にこちらに一度、お邪魔しまして、本日ですね、来週礼拝で皆様と共にですね、生産式もそれぞれありまして感謝申し上げます。ありがとうございます。今回はですね、文書伝道で、クリスマスに向けてのですね、商品を、お持ちしましたので、そちらの方を見ていただいています。でこの業界というか私も携わって自分が好んで好んでっていうかじゃないんですけども、20年になりまして、なぜ来たのか、なぜこの入ったのかっていうのも、どこかでやっぱり神様のご計画の中で携わって、僕大丈夫なのかな、大丈夫なのかなと思いつつ、人もやはり、信仰メンバーの中でもですね、概要のところでも、やはり自分自身がどこに向き合っているのかなっていうところで、やっぱり神様と常にいつも疑問というか何かあれば神様と教えていただく、なんかそういうことを思いつつ、自分自身の毎日毎日が御言葉を携えて、こういう形でですね、訪問させていただきます。正直日曜日にある意味礼拝で商売していいのかという、確かにそういう声もあるんですけども、最初自分も日曜日に教会に来るのどうなのかなって、自分の中でやっぱり頭の方がですね、疑問というか、商売していいの日曜日にって思います。でも仕事的に、そういう中でさせていただきながら、やはり今こういう状況の中でですね、東京のやはり、八重洲ブックセンターがなくなる、渋谷のやっぱり大手のですね、順次号が来年店を閉めてしまう、一般の書店も赤坂にも前書店がありましたけども、みんな撤収してしまったという中で、より私たちのキリスト教書店というのも、それよりももっと小さいところです。お店になかなかやっぱり今どうしてもだいぶ緩くなってきましたけど、お越しいただけない方々に、やはりその神様がですね、今こういう時期にクリスマスに向けてですね、中の商品をですね、見ていただいて、ぜひ結構購入していただきたいと思いますけども、肌でもやはりクリスマスに向けてですね、だけじゃないんですけど、年間通してですね、ご覧いただいて、どんどん受けていただければという。という中でですね、皆さんにご理解いただきながら、ね、販売させていただきます。で書籍の方も、特に今、この間、先日、講師の先生がお見えになったところですけれども、大島先生にですね、10代から始めるキリスト教教育、大変これ、ですね、お子さんのためじゃなくて、私たちもう一度、理解っていうかですね、読みやすくなっておりますので、解明されなかった方々の意見も用意してございますので、 一緒に浅岡先生の光を置いて、これもあったり、アルデンとかですね、クリスマスに向けての説教集ですね、大変読みやすい書籍、またアルデントカレンダーともいろいろございますので、ぜひ後ほど見ていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、このあと紹介などもありますけれども、応募いただく範囲もあります。また今週の予定は、まあ、教師会などありますけれども、水曜日の定例の祈祷会、朝夕、行われますので、覚えください。街道総社は第2週の担当者です。それから、交わり詩の購読、そしてリジョイスの購読について記されている通りです。購読してくださる方は、まあ、執事の方に言っていただければ、後ろに用紙がありますので、それに名前を書いていただければと思います。特にリジョイスなどは、継続の方が多いかと思いますけれども、忘れずにお願いいたします。また、東部中華の75周年誌、申し込んでいただいた方は、私の方に700円お願いいたします。それから、一つ、ここで記されていないことで、報告しなければならないのは、南浦教会の大林先生が昨日召されました。70歳、まだ本当にまだ若いあれですけれども、闘病生活しておりましたけれども、昨日召されました。まあ、葬儀に関しては今週の金曜日、土曜日に行われるということでありますけれども、特に教会役員の方にはお伝えしようと思いますけれども、そうしたことが行われること、また南浦教会のためにも覚えいただければと思います。はい、来週の日曜日の礼拝と、また昼から教会教育研修会が東京恩中教会で行われますので、そのことも覚えください。私も座談会の一員として加わりますけれども、Zoomでも行われますので、そちらでも結構です。夕飯は休みになります。それではお起立いただきまして、541番を賛美いたします。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心の弱っている者を力づけ、弱い者を支え、苦しむ者を助けなさい。すべての人を敬い、主を愛し、主に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるよ。アーメン。はい、礼拝終わります。